それじゃあですね、問題見ていきましょう。コアは乙から借金を繰り返し、また幾度かその一部に債務なしていたが、現在の残還本額をめぐって争いが生じたと。で、そこで、債務者コアは債権者乙に対して、残還本は300万を超えては存在しないことを確認するとの判決を求めて訴えてきたと。で、この場合について以下の説問に答えなさいと。まず、証文1のところで、債務の上限を示さない場合でも請求特定していると言えるかということですね。で、判例はこの手術で肯定しますよね。請求の趣旨、原因とか、あとは一見記録までね、侵蝕していいというふうに言いますんでね。でそれで債務の条件が明らかとなるということで、請求の特定認められるということですね。で、次、証文2で、高塚の債権の発生原因事実に関する証明責任は、高また乙のどちらが負担するかと。で、また、高による弁済の事実に関してはどうかということですけども、ここはまあ証明責任の問題をね、いわゆる法律要件分離説に則って書いてもらえればいいのかなということですよね。で、まずは、高塚の債権の発生原因事実に関する証明責任は、これは債権者の乙の側が負担します。で、一方で、弁済の事実は、まあ、高の側ってことですよね。はい。で、証文3で、審理の結果、500万円の債務の存在が認定できる場合に、裁判所のどのような判決をすべきかということですよね。で、これはまあ、一部任用判決をすべきというのが、判例の見解ですね。なので、まあ、それで書いていただければいいのかなと思いますね。まあ、できればですね、まあ、全部棄却説を紹介した上で、それを批判するっていうふうにした方がいいのかなと。まあ、全部棄却した方がね、原告にとって有利だと。残還本額については、まあね、その残額については誤訴で争えるということで。なので、全部棄却すべきだっていうような立場もあるけれども、それはおかしいよねって話を書いていただければいいのかなと思いますね。じゃあ次に、証文4ですね。高の請求を任用する判決確定した後に、乙は前訴で高が辞任していた300万円の支払いを求めて訴えを提起したと。で、この訴訟において、実は残債も100万円しか存在しないと、高は争うことができるかということですね。で、まず確認しておかなきゃいけないのは、この辞任部分、300万の部分ですけれども、この部分は、前訴の訴訟物構成していません。なので、規範力は生じないというふうに考えていいでしょうね。ただ、そうは言っても、もう辞任しているわけですから、一旦認めといて、で、それでですね、それを覆して、もう一回争いたいっていうのは、これはおかしいということで。なので、まあ、例えばその、審議則でですね、拘束力を認めて、この部分はもう争わせないというふうな立場がありますし、まあ、他の考え方もあるんだけどね、いずれにしても、この部分もう争えないというふうに考えるのが学説の多数でしょうね。で、それでいいと思います。で、ただね、ちょっと考えなきゃいけないのかなと思うのは、証文4はですね、高の請求を任用する判決確定した後っていうふうに書いたんですよね。まあ、要するに全部任用判決が出たんでしょうね。だから残還本は300万を超えては存在しないことを確認するっていう判決が出たんだと思います。で、この場合、本当にこの辞任部分を争うことがですね、審議則に反するのか、これはちょっとね、わからないですね。まあ、ちょっとこの問題がね、そこまで想定しているかどうかはわからないですけどね。どういうことかっていうと、これね、債務存在確認の訴えにおいて、辞任部分があるっていうのは、これはね、給付訴訟って言った場合には、一部請求の場合とほぼ同じなんですよね。要するにこの部分は、訴訟物から外すってわけですからね。で、一部請求の場合、ちょっと考えてみるとですね、例えば、債権額が100万でしたと。で、そのうち、まあ、50万請求しました。で、もし、その50万の、この訴求部分に一部でも棄却部分が含まれれば、まあ、残部は存在しないでしょうね。まあ、一部任用判決でもいいですし、全部棄却判決でもいいんだけども、いずれにしても一部でも棄却部分が含まれれば、まあ、残部は存在しないだろうということで、まあ、判例はこれを、こそ審議則で却下するというふうに言いますよね。だけど、全部任用の場合、50万全部認められましたっていう全部任用の場合は、まあ、こそは別訴訟物ですから、ここを争うことはね、まあ、判例の明示説による限りはできるはずなんですよね。でね、今言った理屈を、そっくりそのまんま、債務存在確認の訴えにおいて、辞任部分がある場合に転用してくると、どうなるかっていうと、やっぱりですね、全部任用の場合には、この辞任部分もね、争えていいのかなと思うんですよね。さっき言った理屈からするとね。一部任用の場合のちょうど逆バージョンを考えてみればよくって。だから、これは全部任用されているわけですよね。で、その場合に残部を争うことができるんだったら、同じようにやっぱりこの場合もね、残部を争えていいのかなという気がするんですよね。だから本当に審議則に反するかは、ちょっと問題があるのかなって気はします。ね。確かに棄却部分が含まれてるんだったらいいんでしょうね。例えば、その残債務が、まあ400万です。残元本は400万です。とかっていうふうに言われてたら確かに、それはね、辞任部分を争うのはおかしいと。だって400万あるわけですから、ね、0から300の部分は当然あるでしょうね。 それは争うのおかしいっていうのはわかるんだけど、どうなんですかね、ここはね。ちょっとまあ難しい問題としてありますね。ただまあそこまで書かなくていいような気がしますけどね。はい。一応司法試験とかで聞かれる場合は、多分そういう場合誘導あるんでしょうね。本当に審議道具に反するんですかみたいなことはね、誘導で書かれてるんだと思います。じゃあちょっと回答例見ていきましょう。まず、証文1ですけれども、ここは非常に単純な問題ですよね。請求特定してるかどうかっていうことで。で一応まあその請求の特定が要求された趣旨から書いた方がいいかなと思いますけども、請求の趣旨、原因とか一件記録をね、侵食すればいいですよって話を書けばいいですね。で、あとは証文2で、証明責任のね、分配基準について、まあある程度ちゃんと論じた方がいいのかなという気がしますね、ここはね。で、その上で当てはめレベルでは、交通課の債権の存在は、これはオッツが、証明責任を負担し、一方で、弁済の事実については、こうが証明責任を負担するということですね。で、証文さんで、ここはですね、いわゆる一部任用の、ね、問題ですよね。で、まあ、そもそも論として一部任用が許されるかどうか、どういう基準でね、判断するのかっていうと、まあ、原告の合理的主と被告の不意打ち防止ですよということですね。で、まあ、一般論としては一部任用判決それで許されると。ただ、本文ではですね、全部規約説も、まあ、学説上はあるんですよね。まあ、それはどうしかっていうと、その残債務の部分に関してはね、それは誤訴で争わせるっていうふうにした方が原告にとって有利なんじゃないかということですよね。で、原告はそれを望むじゃないかと。だから全部棄却を望むんじゃないかって話ね。でもそういうふうに考えるとやっぱおかしいだろうということで。だから原告としては何回も何回もね、やっぱり、争いたくないっていうふうに考えるのは通常だろうし、また被告のね、応訴の判定って言ってもね、そういう観点からしてもやっぱりちょっと問題だろうと思いますんでね。はい。なので、ここはやはり一部任用判決をすることができる、そうすべきなんですよね。はい。まあ本当にね、残額を誤差で争えるかって言われると、まあそういうふうに教科書には書いてあるんだけど、なんかこれはちょっとどうかなって気がしますけどね。っていうのは、証文1では結局請求の特定認めたわけですから、例えばね、その上限額が1000万だとしたら、300万から1000万の部分が訴訟物になってるっていうふうに考えることができると思うんですよね。で、そうだとすると、全部棄却されたら、300万から1000万の部分の債務の存在っていうものは確定されちゃうような気がするんですよね。だとすると、誤訴では争えないんじゃないかなって気もするんだけどね。はい。まあだからおそらく多くの学説は、そういうふうにね、その請求に、まあ上限を付したものっていうね。だから要するに証文1で請求の特定認めたとしても、それは請求に上限を付したものっていうふうなもの、そういうふうに見るんじゃなくってね。ただ単に請求を特定してあげただけっていうことだと思いますけどね。だから原告がその300万から1000万の債務の不存在の確認を求めるっていうふうに言った場合とは違うんだってことですよね。仮に1000万という額が明らかになったとしても、それは請求の上限額っていうふうに捉えるんじゃなくってね、あくまでも請求の特定を補充するっていうその限度でしか使わないってことなんだと思いますけどね。個人的にはなんかね、1000万っていうふうに仮にね、その上限額が分かったとしたら、300万から1000万の分が訴訟物になっちゃって、で、そうするとね、全部棄却すると、その残額不明の債務が存在することじゃなくて、300万から1000万の債務が存在するってことはね、確定されちゃうように思えるんだけどね。はい。まあいいでしょう、それはね。で、あと、証文4ですけれども、まずですね、規範力を生じないですよね。ここはね、訴訟物になってないからですね。で、ただ、そうは言っても、その前訴で認めた部分をね、誤訴で持ち出してきて争うっていうのは許されないと。審議則に反するというふうにして、まあ一応拘束力を認めました。ただ、さっき言ったような問題はね、一応残るかなと思いますね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。